こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いします。今日この配信がされているのは7月18日金曜日ということで、お子様をお持ちのご家庭は、今日が終業式、明日から夏休みという方が多いんではないでしょうか。我が家も今日は息子の終業式で、朝からね、お弁当作りからスタートしております。この配信自体はね、前日の木曜日に収録をしておりますが、明日はお弁当作りかと思って今収録夜しております。我が家はまだ学童に入れているので、今2年生なんですけど、来年からはね、ちょっと怪しいなと思っていたり、お友達、同じ2年生でも、学童に落ちてしまってね、入れてないご家庭もあるので、そういうお家のこう心持ちはまたちょっとね、違うんじゃないかなって想像しております。もちろんね、もう明日から夏休みなので、子供をね、自分が仕事している間、どうやりくりするかっていうのはすでに多分計画をしている上で、今日を迎えていらっしゃるとは思うんですが、前半はこう母方のじいちゃんばあちゃん家、2週間後は父方のじいちゃんばあちゃんちみたいな、話をね、ちょっとこう耳にしたりもしています。そうやってね、長期的にこう預かってもらえる場所があるっていうのも、一つ恵まれているのかなとも思いますし、もうどうにもこうにもならないから、基本在宅にしてね、こう家に一緒に過ごすっていう家庭もあるんじゃないかなって想像します。なんかこうも暑いと、やっぱり気軽にね、こう外に行って2、3時間潰しといてって言えないんですよね。で、だからといって家の中にいると、これはね、お子さんによってだと思うんですが、ゲームとか YouTube 三昧になってしまう。なんかそれもね、こう親としてなんかこう後ろめたさが残る。こう具体的にね、何が悪いっていうわけでもない気もするんですよ。そんなね、一日ずっとぶっ通しでやるわけじゃないですけど、なんかね、やっぱ子供に長時間ゲームをさせる、 YouTube をさせるって何とも言えない罪悪感と、子供に対してもういつまでやってんのっていう、こうイライラ感がね、募っていきますよね。これきっと私だけではないと思ってるんですけれども、あとはね、下の子はうち保育園なので、変わらずね、夏の間も、預けられるので大変助かっているんですが、幼稚園にね、預けている友達なんかと話すと、もう明日からもうしんどいっていう風に言っていましたね。何が大変って、一緒に過ごすことの大変さは前提としてあるんですが、やっぱね、昼ご飯作るこの一つの工程だけでめちゃめちゃ負荷かかってきますよね。ご飯を作って食べさせる、まだね、未就学児なので、その食べさせるっていうプロセスも、なかなかのものじゃないですか。だからね、本当に、明日から地獄までは言わないですけど、こうしんどいなって思ってるお家が多いんじゃないかなと、タイミング的にね。本来だったらね、子供と一緒に過ごせるって思いたいところなんですが、なかなかね、そうは言ってられないよっていう、同じような思いの、ご家庭が多いんじゃないかなと思っております。うまくね、こう親も、気を抜きながら、手を抜きながら、夏をね、過ごしていければと思います。あともう一つ雑談としてですが、このね、3連休、中日に、いよいよ選挙がありますね。昨日武藤も話してくれていましたが、 我が家はいつも夫の休みに合わせて、毎回ね期日前投票に行っております。なのでねもう行ってきた身なんですが、なんか体感としてその期日前に行った会場としてもなんかすごく人が多いなという印象だったのと、私たちもこういう話をしますし、割と他のところでもね選挙だねっていう話が、スタンダードな会話として生まれるので、割とこうみんな言ってるんだなっていう感覚なんですよ。なんですけど、いつもねなんかこう、投票率がね発表されると思うんですが 50% いかなかったりとか、なんかいつもその自分の感覚と、実際の数字にこう差があるなという違和感を感じているんですが、なんか今年はね、一応期日前投票率が過去最多とちょっと前のニュースなんですけど言われていたので、まあね、まずは選挙に行くっていうところにはなんかこう期待はできるのかななんて思っています。3連休なのでね、まあ実際のお出かけする方も多いんじゃないかなと思うので、今日は最後の平日ということなので、足を運べる方はぜひ選挙に行きましょう。では、本題に入らせていただこうと思うんですが、本題というほどのことでもなく、ちょっと今私が感じている悩みというかモヤモヤをこう正解もなく吐露させていただこうかなと思っています。なんかこの1週間息子のことでねちょっといろいろというと含みすぎちゃうんですが、学校からも学童からもお電話なりご報告がねちょっと続いたんですよ。お子様をお持ちの皆さんは体験したことありますかね。1回くらいはみんなあるんですかね、こう学校から電話が鳴るというね、どっちなのみたいなやられたのかやったのか、はたまた全然関係ないことなのかっていうね、こう出る瞬間にいろんなこと考えますよね。で、今の担任の先生は、息子のね先生はわりかし細かいことも報告をしてくださるスタンスの方で、それはいいことも、何かあった時も、そうなんですよね。小学校に入るとやっぱり中のことって全然ねわからないので、そうやってね細やかにこう共有してくださるのはすごくありがたいなって思っています。ただ反面そこまで親が把握しておいた方がいいのかなって思うことも実際あって、それはご連絡をくれる先生がどうこうっていうことではなくて、親がどこまでこう関わればいいのかっていうスタンスがなんか今ちょっと私の中でわからないなって思って、今日ねただただこの話をさせてもらってるんですよ。なんか手を出したとかね、こうやられたとか加害が発生した場合はこう連絡をもらって親として謝罪を入れるなり、いただくなりっていうこのやり取りがね発生すると思うんです。なんかただ今回は続いたのが、ルールを守れないというところが多くて、もともとねそういうタイプではあるんですが、ルールを守れないことの悪いことってなんだろうなって、なんかすごい最近もやもや考えるようになったんですよ。でもちろんねこう集団生活ですから、やっぱりみんなと過ごすためのルール決まりって、やっぱりたくさんあるじゃないですか。でただなんかその中でお話しいただいたのが、やっぱり彼がルールを守らないと他の子もいいんだって思っちゃうっていうような表現をされたんですね。確かに想像つきますよね。なんかこっち頑張ってんのになんかあいつ自由なことやってなんでってなりますよね、それは。でもそもそも彼がルールを守らなきゃいけないのはこう、集団における安全性だったり、集団におけるこう目的がね、それなりにこう義務教育の中なのでいろんな目的があると思うんですけれども、そのためのルールとか規則だったらやっぱり守る必要はもちろんあると思うんですけれども、 他にいる子たちがそっちに行かないように、こう引っ張らないように彼もルールを守ってくださいねっていうのはなんか違う気がするなっていうところにモヤモヤをして、ある意味、そのお声をねいただいたおかげでなんかこうちょっと息子の、あのルール守れない行動とかをなんかこうある意味でちょっと受け止められたというか、まあいいんじゃないってなんかこうそっちに寄っちゃっていいのか分かんないんですけどなんかふっといけたんですよね。なんかこの配信でも、教育現場が戦後から変わっていないとか、すごくこう集団主義が強いとかいう話は無党とさせてもらっていると思うんです。私自身も、第三者の立場で俯瞰した、立場でお話しするとそう感じるんですけれども、やっぱこう我が子になると、いやもうそれ決まりだから守ろうよとか、いやもうそれさみんなやってるよみたいなあのどうしてもそっちにやっぱりなっちゃうんですよね。なんかそれは集団主義に属しなさいっていうことではなくて、彼がやっぱり怒られる回数を増やしてほしくないなとか、なんかそういった意味で目立ってほしくないなっていう、こうちょっと保守的な気持ちが前に出てきて、そういうね声掛けをしてしまう時が実際やっぱり多いんですよね。で実際にね先生とか、そういう学童の方とお話しすると、決して集団主義が強いわけでもないですし、やっぱそれなりにいろんなことを考えて対応してくださってますし、これはもちろんねこう学校によってもいろんなあの教育方針があって、それが全部古臭いっていうことは全くないと思うんです。それをね感じるからこそ、こう関わる大人の声をもうちょっと聞いてほしいなって、やっぱり息子に対して思って、こうルールっぽいことを言っちゃうんですよね。で、言っちゃうとは言っても言う必要もあるっていう思う自分もいて、ただ今回、なんか続いたっていうこともあったりで、私のねこうなんでしょう、ちょっと反骨精神っていうのかなまあいいじゃんみたいな、ちょっとね言われたことに対して素直じゃなかったのかもしれないんですが、こうある意味では、私が理想とするというほど重く掲げているわけではないんですけど、やっぱり子供自身をそのまま受け止めるっていう意味ではいいじゃん、いいんじゃないっていう声かけがなんかできたので、なんかそれはそれで良かったかななんて思ってる自分もいるんです。これもねきっといろんな立場でいろんなこう意見があると思うんですよね。特にこう教育現場で働いてらっしゃる方とかは、とはいえっていうところもあると思うんですよね。大いに私もこの先120% と言ってもいいと思うんですけど、またねなんかこうご報告いただいた時に、もうちょっとこうみんなに合わせたらとか、規則ちょっと守ろうよとかね言ってしまうと思うんです。やっぱり義務教育における、こういう集団意識っていうものは、ある程度こうちゃんと目的があって行われているものだと思うので、大人になった時の社会性とか、もう本当に基礎的な部分なんでしょうね。こう基本的なことができる人間になるためにはみたいなところで、コミュニケーションだったり、きっとこう学力の部分だったり、それにはどうしてもこうルールとか決まりっていうのがこうついて回ってくるとは思うので、ある程度、そこはやってほしいという、シンプルに親として、彼の、将来を思うと、やってほしいなっていう気持ちもあるんですけど、なかなかねそこに対してこうスムーズにいかない息子を見ていると、やっぱり今日みたいにモヤモヤしたり、でもいいんじゃないってなったり、もう結局ここ永遠に揺れ動くなって、思って、着地のないお話をさせてもらいました。 なんか本当にね、武藤と話すように、こう日本の教育はとか、こう最近はみたいな、こうなんだろう、ちょっと立場違うところからお話しすると、やっぱ個人の尊重とか、そういったものが大切と私はきっと個人的には思っているんですが、我が子のことになり、自分がこう家中に入ってくると、なかなかそうもいかないなっていうのを、なんか最近ねすごく感じたので、きっとこの先もね、その天秤を永遠にかけて、あ、今はこっちの気持ちが大きい、今はこっちの声が気になるとか、そういうことを繰り返していくんだろうなって思っています。でもできればやっぱり忘れたくないのは、ついね、やっぱこう報告をもらうと、そっちの大人側の立場に立ってしまいやすいんですが、一番は、まあ、こう子供に寄り添う親でいたいなと、まあ、これ本当理想論です、めちゃめちゃ理想論なんですけど、ちゃんと息子の味方ではいたいなと、まあ、私に対してこうちょっと戒めの気持ちで今日ねお話しさせてもらっています。こう味方でいるって、こう全てを受け止めてあげる、認めてあげるとはまた違うのかなと感じていて、まあ、私の中でですけどね、味方なんですけど立ち位置はね。でもだからこそ伝えなきゃいけないこととか、言った方がいいことっていうのがきっと発生してくるので、そういった部分はちゃんと彼に伝えて、まあ、常に、そばにいる味方でありたいなと思っています。もうね、こう2年生まででもう結構こういう報告がいっぱいあるので、もうこの先どうなっちゃうのっていう思いと、やっぱね、自分のことならいいんですよ、どうにでもなるし、どうにでもするから。やっぱ子供のことって本当ね、こう気持ち持ってかれるんですよね。でいて、たとえ親だとはいえ、子供をね変えることってやっぱりできないから、伝えますよ、もちろんね伝えるんですけど、あとは彼次第っていうスタンスなので、まあまあきっとまたなんかね、報告をいただくことはあると思うんですが、やっぱそこにね強制力は発生しないので、まあ、結局この付き合いはまだまだ続くんだろうなと思っています。今日はタラタラとちょっと私とね息子のお話をさせていただきましたが、最後まで聞いていただきありがとうございます。なんかこう我が家はこうですとか、子育てのお話もシェアいただけたら励みになりますので、お待ちしております。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問、ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。